皆さんこんばんは。野木良秀樹の時間です。近くにも風邪をひいてしまいました。まったく連日のサービス残業の疲労がたたってしまいました。にもかかわらず日本人選手のメダルの瞬間は今のところすべてリアルタイムで見ております。まったくそんなことするから風邪ひくんだよ。いえいえ違うんです。爆睡してたのに起きてしまったんです。爆睡してたのに目覚めてしまった。テレビをつけた。そうしたら日本人選手が活躍している。そのまま見ていたらあれよあれよという間にメダルメダルメダル。いけません、こんなことでは。何食ってるんですか、ギノさん。何食ってるんですか。
え、ゴーフル。
ゴーフルですと。そんなものを食ってる場合ですか。今から野木良秀樹氏だというのに。
そもそも野木良秀樹氏の収録の時にゴーフルを食うことなんかないでしょうな。別にいいじゃん、今回のテーマゴーフルだし。
ゴーフル。前回の収録ではゴーフルの5の字もなかったですよ。前回は桜吹雪さんだったじゃないですか。桜餅っていうならまだしも。
まあまあまあ、あーゴーフルうまいな。
今回は水野忠邦さんじゃないんですか。
そうだね、水野忠邦かな。
水野忠邦とゴーフルさんがどう関係あるんですか。
うん、ゴーフルはの、まあ知っての通り風月堂のお菓子じゃ。ちなみに風月堂の風は風じゃないぞ。中の部分の虫に脳がついてるあの部分がの漢数字の100なんじゃ。それで風月堂と言うんじゃ。うん、でのこの風月堂の初代には子供がなかっての姪っ子を養女にしたんじゃが、この姪っ子が水野忠光っていう人の側室になってので、子供を産むんじゃ。それが水野忠邦じゃ。で忠光がお亡くなりになってしまっての返されて、次のまた再婚という形になるんじゃがの、再婚したのがこの風月堂の2代目じゃ。最初は初代はの大阪屋って名乗っとったんで、大阪屋って言うたって大阪でやってたわけじゃないぞ。江戸で開業したんで大阪屋っていうのを作って、2代目の奥様が水野忠邦のお母さんなんじゃ。で2代目っつうのは水野忠邦にも気に入られておっての風月堂を起こす。だから2代目の風月堂もいわば2代目の息子みたいなもんじゃの。で水野忠邦自身も、まあ、2代目にとってみれば妻の子供だから、まあ義理の息子みたいなもんじゃな。つことはの風月堂と水野忠邦はの兄弟、義兄弟っていうことになるかの。
え、風月堂と水野忠邦は兄弟なんですか。
え、ということは兄貴は水野忠邦さん。
ほうじゃの、弟が風月堂じゃの。
かっこいいの、
水野忠邦の弟が風月堂なんだからの。
でのこの風月堂っていうのはの面白いことにいろんな風月堂があるんじゃ。
と言いますと、
うん、まずの初代は風月堂総本店での明治に入っての、まあ、総本店の分店というかな、分けたんよ。それが上の風月堂での総本店のかの番頭がおってのそいつが、まあのれん分けをしてもろての、それを両国の若松町いうとこで店出したんよ。それが両国若松米津風月堂で、この両国若松風月堂からまたさらにのれん分けがあっての、それでできたんが神戸風月堂、長野風月堂、甲府風月堂なの。
ややこしいですね。
でのまあそれだけじゃないよ、まだこの番頭がの、番頭の息子が銀座に出店したのが米津分店南鍋町風月堂で、これが別の人に譲渡されるんよ。それが銀座風月堂。銀座風月堂っていうのは経営が破綻しての、最初に言った米津分店南鍋町風月堂っていうのはの番頭の孫にあたるんかな、番頭の 孫の米津修二っていうのがおっての、そいつが経営権を失ってしまって別の人に譲渡されたんが今の銀座風月堂で、この米津修二っていうのが再度もう一遍銀座に風月堂を出すんよ。とかこれまた経営が破綻で、それが別会社に移って営業再開する。これが東京風月堂なので、この銀座風月堂と東京風月堂は本家筋から来る風月堂一門とは別の会社流れになってるらしいね。まあ元は西洋料理を出す店として出店してるからね、お菓子屋さんじゃないからね。だからちょっと別なんかな。それに経営権を失って別の人が引き取ってるから、その別の人っていうのはきっと番頭の流れとか本家の流れを組んでないんだろうね。パイありますね。ちょっと整理しましょうか。本家のが風月堂総本店で、そっから分店して店を分けたのが上の風月堂。番頭の米津松蔵っていう人がのれん分けしてもらって作ったのが両国若松米津風月堂で、そっからさらにのれん分けしたのが神戸風月堂、長野風月堂、甲府風月堂で、この番頭の息子が西洋料理を出す店として銀座に出したのが米津分店南鍋町風月堂で、この番頭の息子のそのまた息子の米津修二っていうのがの時に経営権がないなって他の経営者に譲渡されたのが銀座風月堂で、経営権を失った米津修二が再度銀座にまた出したのが東京風月堂。ややこしいですね。で、木野さんが今食べてる風月堂はどこのですか？
多分神戸だと思うな。神戸は有名じゃの。まあ、関西の人は神戸風月堂のコーフルをよう食べるらしいで。わしは他の風月堂のコーフルは食ったことないが、店が変わればの、お菓子の表面に書いとるコーフルっていうアルファベットの書体がちょっと違うんでやんすよ。
そうなんですか。でも、ゴーフルって言ったって別に明治とか江戸時代からあったわけじゃないでしょ。
そうじゃの。まあゴーフルは昭和の初期にできたらしいの。米津風月堂の支店が大阪にあったんやの。それが北浜風月堂っていうんやけど、そこが開発したそう。他の風月堂でも売り出したっちゅうわ。
そもそも最初の風月堂は一体何を売ってたんですか？
ギグ。
まだコーフルが残っとったな。
続きを食うかな。
ちょっと、木野さん逃げないでくださいよ。最初の風月堂は何を作ってたんですか？
それはもう和菓子に決まっとろうが。洋菓子なんかはあるわけないんじゃけんの。
それでもなんか、もうちょっと絞れないんですか？
水野忠邦じゃがの。
逃げるんですか？
何を言っとる。本来は水野忠邦の話やろが。水野忠邦に話を戻して何が悪い？
仕方ないですね。確かにちょっと水野忠邦についても話さないといけないですね。水野忠邦さんは前回の桜吹雪さんの時にも出ましたが、結構庶民の娯楽を厳しく取り締まったそうですね。
これが困ったことにの厳しく取り締まったのよ。歌舞伎一門に対しては特に厳しかったらしいぞ。
そうなんですか。
歌舞伎役者、当時の歌舞伎役者の市川團十郎を江戸から追放したそうだ。
それはまたひどいですね。
しかもの中村座の建物がの焼け落ちてしまうんじゃが、これを建て替えを禁止して移転するんじゃがの、元あったところに持ってくるには明治になってしまうんじゃ。まあひどかったそうだ。何せあまりにも圧政を敷いたもんやから、失脚した時には江戸市民に屋敷を襲撃されとるんじゃ。
まあの贅沢禁止ってのわからんでもないが、庶民は敵に回しちゃうの。
それにの文化とかその経済の中心が商人の方に移っての 農民の方は利益率が低いけん、農民が畑を手放しての町に流れていってしまういう事件も起こったんじゃ。
そうなんですか。
で、水野忠邦さんはまあ圧政を敷いたということで評判は悪いようですが、何かいいことは一つぐらいはやったんですか。天保の改革をしたんじゃが、これで優秀な人材を登用させたりしたんだが、その中にの砲術家、まあ大砲ですな、それの達人の高島秋帆っていうのとの反射炉を築いて、その砲術を普及させた江川秀達っていうのがおるな。まあ国防に関してはちょっと力入れたようじゃ。やっぱりあの頃シンガのアヘン戦争でイギリスに負けたけんの、ちょっとこのままやばいんちゃうと思って軍備を整えようと考えてこの二人を起用したそうな。まあそんなとこかの。ゴーフルはあまだ残っとるけん、お主も食うか。
私はいいですよ、風邪でちょっと喉が荒れてますから。
そうか、じゃあわしが全部一人で食うぞ。ええんか。
ああ、1枚ぐらいは残しといてくださいよ。それでは皆さん、さようなら。